第387回タイガースキャスト始めていきたいと思います。 MC のトモローです。今日もゲストを含む3名の方お呼びしております。まずはこの方、トマトさんです。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
はい、お願いします。トマトさん、いかがですか？ゴールデンウィークはどうでしたか？
いや、もうゴールデンウィーク何もないよ。もうおとなしい、おとなしい、すごい。
おとなしく、もうおうちでということで。
そうです、そうです。
なるほど。阪神戦見られてという感じで。
うん、そうですよ、それやね。それが。
なるほど。わかりました。
はい。
まだじっくり聞かせてください。
お願いします。
はい、すいません、お願いします。続いてこの方、はい、FR くんです。よろしくお願いします。
どうもこんばんは、FR です。よろしくお願いします。
FR さんもどうですか？
ゴールデンウィークは、溜まった課題を学校の課題を消化したり、はいはいはい、サークルに行ったり、ジャンソーに行ったりしてました。
あ、マージャンされるんですね。
マージャン、ちょっと先輩にお誘いいただきまして、大学の方の先輩にお誘いいただきまして。
なるほど。ああ、まあいい、それ学生やもんな。
いいなぁ、なんか、いいな
ぁ。なんか、楽しかったですよ。普通に面白かった。なんか、大人の世界って感じがしましたね。
お酒も飲まれてというような感じですか、最近は。
最近はそうですね、一人で飲んでますね、家で。
なるほど。じっくりという感じで。
そうですね、おすすめのがあったらまた教えてください。
なるほど。また、千年さん、鍼灸師さんあたりですかね、ちょっとお酒情報はまた。
そうですね。
はい。ですね。はい、すいません、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。お願いします。
今日はですね、この方をお呼びしました。お久しぶりです。ハマースキーさんです。
うおー。
はい。
こんばんは。
はい、ありがとうございます。
はい。いやー、なんでしょうね。このタイガースキャストの、なんでしょう、実家のような安心感。
実家じゃないでしょ。横浜ファンなのに。
いやー、タイガースファンにはね、ベイスターズファン比較的温かく迎えていただけるので。
大好きですよ。
大好きですよ。大好き。
阪神ファン。
全員、マイクメモ、オースティンとかみんな可愛い。
そう。まあ、ざっくり言うと、阪神ファンを気持ちよくさせに来た男です。どうもよろしくお願いいたします。
はい、いやー、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日はこの4人で語っていきたいと思いますんで。はい、はい。よろしくお願いいたします。
はい。はい、お願いします。
はい。でですよ。浜月さん、
はい。は
い。横浜3連戦。
うん。
勝ち越しさせていただきましてありがとうございます。
ごちそうさまです。
いやー、いい試合だった。いい試合だったよ。
試合はどうです？見られてたんです？いや、あの3連戦は、
まあ。昨日、今日とずっとお仕事だったんで、はいはい、まあ、ざっくりとですね、後追いで見させていただいてますが。
はいはいはい、
うん。
でですよ、これハマースキーさんといえば、うん、やっぱりドラフトですよ、皆さん。
うん。うん。
1位、佐藤輝明、いかがですか？ハマースキーさんの目から。
いやー、いいですね。あの、スケベッターは好きですね。まあ、一番阪神で活躍するのに必要なメンタリティを持ち合わせてるなっていうのは。動じないところはやっぱありますね。
いや、もうほんま詳しくはブログの方見てほしいですね、皆さんに。ハマースキーさんの。
まあね、ドラフト、昨年のドラフト時の、そのドラフト直前に、まあこういう選手が指名されたらいいなみたいなのを書いてたんで。
いや、あれすごいっすわ、まあ。ドンピシャすぎて。
いやー、まあでもね、その、佐藤輝明。まあでもやっぱり、皆さんの予想のやっぱ上は行ってますよね。
うん、行ってる行ってる。
まあ、こうあればいいのをまさに体現してるというか、まあね、率残らず三振が多くとも、まあ必要な長打を打ち、まあ現状だと得点圏にも強かったりと、でね、サード守備に普通につけるっていうところもまた、の、大山の離脱というのはありましたけども。いや、もう、佐藤君に関しては、現状、まあそれは、ね、言うたらもうちょっとここがこうってあるんでしょうけど、
はい、
まあ、そんなケチつけるとこはないかなっていうのが、うんうんうん、まあ、率直な感想ですね。
いや、だって私素材型だと思ってましたもん。
いや、モテましたよ。
いや、みんなそうなんじゃないですか。
絶対牧の方取れ言うてましたもん。
もう本当1位牧でいけって私はずっと言ってましたからね。
いや、牧って良かったんでしょ。
いや、そうです、そうです。
あ、まあまあ、ね、
はい。
いや、それこそまあ昨日のですかね、第10号は。
そうそう、昨日ですね。
ですね。
はい、そうですね。
あそこのボールにね、もうちょっと苦労すんのかなっていうのがずっとあったんで。それでも何球か続けられたら、きっちり速い球も打たれるのねっていうのはありましたね。まあ、いわゆる高めの速い球っていうところはどうなのかなっていうのはあったんですけど、まあ、プロのスピードにもちゃんと適応できてるんじゃないかなっていう感じですよね。
そうですね。ハイだったですよね。中川でしたかね。中川
は、まあ、
ですよね。
何球か同じ球を続けてっていうのはあったんですけど、それでもしっかり140後半のストレート。まあ、よう飛びますね。
飛びますね。
なんか、スイングと打球の飛距離がいまいち合致しないという
か。そんな感じですわね、もう。
いや、
一発目されすぎてってとこでしょうね。だいぶ。
まあ、だから別にハマスターだからって言い訳が効かないわけですよね。
そうなんです
ね。あそこまで飛ばされてしまうと。
はい。いや、これでね、佐藤輝明の凄さをですね、ちょっと表すデータがありましてですね。
うん、お
これ、まず、カード別にちょっと分けました。
はい。
はい。はい、まず、一回り目、5球団対戦した一回り目ですね。
うん、
これが1割9分6厘。
うん。
最初の一回り目が。はい。ホームラン3本、5打点っていう感じで、ちょっとまずまずの成績だったんですけれども、これがカード二回り目になるとですね、
うん、
打率1割ぐらい上がりまして、2割8分3厘。
おぉ。わぁ。
ホームランも4本、OPS が9超えてます。974。
あらあらあらあら。
で、そしてカード3回り目。まあ、これ中日と今の横浜3連戦終わった段階なんですけれども、
うん、
はい、これが4割3分5厘です。
おいおいおい。
どんどん上がってきてるんですよ。
はぁ。なるほどね。ま
あ、そりゃそうですよね。インハイの速球なんて最初打ててなかったですからね、彼。
うん、
まあ、それをまあ、右肘うまいことを抜いてライトスタンド冗談ですか？なんか業務スーパー、なんか看板ぶっちゃってましたけど、なんか、
あ
れ見ると、いや、末恐ろしいな。いや、オリンピック選出あるんじゃないのって個人的にはちょっと、なんか思うくらいの、
注意のアナウンス流れたんですよね。
みたいですね。
らしいですね。確かに、
注意。
僕の打席になるとね、ボールが飛んでくる可能性、危険性が、みたいな。
いや、なんかすいませんって感じですね、国民の皆様に。
いやー、そうなんですよ。
ちょっと凄すぎてすいませんって感
じです。申し訳なく思うんですが、ちょっと出場控えていただきたいと
思います。もう佐藤のチームになってるから。
4番ですからね。もう4番サードでここまで当てはまるかっていうぐらい。
神選手よ。
まあ、その打順変わったところで、特に、変わるところがないっていうのも素晴らしい。
っていうことなんですよね。で、これ、FR 君、今日の試合見られました？
今日は、一応、中継見てたんですけど、途中で終わってたんですよね。は
い
は
い、ああ、なるほど。
TBS が。
はいはいはい。同点となるですね、先制点だったかな？同点だったかな？サンズがタイムリーヒット打った時ですよ、左中間に。
はいはいはいはい。あれですね、一塁からガーッと走ってきた。
そうです、そうです。そうです、そうです、そうです。脚力も魅力じゃないです。
足速いというか、その、なんだろう、俊足っていうイメージはないんですけど、思ったよりですよね。はい、意外に走れますよね。ただまあ、今日のあの走塁はいいのかなって感じがしましたけど、
まあ、藤本コーチのね、まあ、好判断とかも三塁コーチ
は加速したって感じでしたね、でも。
あれの感じですよね。
あれ、おまあ、ちょっとその高かったからいいもんな。結構危なかったですもんね、あれ。
結構危なかったですね。
怖えなと思いながら見てましたけど。
うん、まあ、最後のスライディングっていうか、
うん、
結構滑ったんちゃうかな、
大体。ね、うん、
うん、
僕はなんかそれよりもなんか、その時、今日解説確か佐々木でしたよね。大魔神。
はいはいはいはい、はい。TBS の方ですかね。
そう、
はい、
中継に入ったヤマトのこと、肩弱いって言い出したんで、うわーって思いました。ヤマト好きなんでね。とはいえ、33でチーム最年長っていうのにちょっとギョッとしましたけどね、今のは。
ああ、もうそうなんだったか。
なんかそっちの方がなんかちょっと悲しくて。
いや、まあ、ヤマトの守備力の低下っていうのは、横浜ファンが一番わかってるんじゃないです？どうです？浜崎さん。
ああ、守備力の低下というか、まあ、年齢による脚力だったりのところでの、まあ、なんで まあ、セカンドでの起用が増えてるっていうのはまさにそういうところなんでしょうね。
はいはいはい。
出るのは。
もうショートは DeNA さん、はい、倉本とかです芝田。
だから倉本が今日、キル、あの、ヘッスラで、
はいはい。
なので、で、先日柴田が脱臼やらかしてっていうのもあるんで、
ああ、なるほど。
現状、ショートストップ本職の選手がチームに今現状2人3人っていう状況になってるんで、
あ
割と、だから昨日結構衝撃的でしたけどね、あの2番ショート、田中俊太が。
ああ、ですよね。
ああ、うん、静岡出身の森くんどうですか？
森くんは下で、まあ、フルイニングになってるんで、
スタメン、一軍スタメンショートないですか？
まあ、正直だからここで山とないし、田中俊太あたりに何かあると上げざるを得なくなりますよね。ただそれは、うん、まあ怪我の巧妙もある、本当の意味でね、怪我の巧妙っていうのもあるかもしれないんですけど、まあただそれはあんまり、うん、あの望んだ形での昇格ではないので、まあ、しっかりそこは、
うん、
実力で勝ち取って上がってくる分には、もちろん、喜ばしいことではありますけど。うん、
なるほど。
まあ、そうですね。ただ、倉本いなくなることで、ヤマトが出ずっぱりになるのかなっていうのが現状ですね。
なるほどな。
ちょっと嬉しいですけどね。
うん。まあ、でも、純粋に人がいないんで、
あの、
まあ、緊急的な措置は、何かしら、もしかしたら球団として動くかもしれないですね。
高卒といえばね、あの、広島は小園が。
そうだね。
ショートでね、ずっとなんか出てるみたいですけど。
まあ、
あんな、ですよね。あんな感じで8番ショートで伸び伸びやらした方が全然私でもいいかなと思うんですけどね。
うん。
そうか。
いや、まあ、全然その、今でしたら、その起用もできるんですけど、これもちょっとまあ、ベイスターズの話にはなるんですけど。
はいはい。
まあ、ちょっと、その今の三浦監督の中での、まあ、こだわりじゃないんですけど、
うん、
2番ショートに誰かを当てはめるっていうのが現状続いてるので、
なるほど、
でその2番が誰かがハマってるってわけで、まあ、開幕当時は柴田がいたので、
はい、
柴田うまく回す分には回ってたんですけど、
うん、
柴田離脱以降の2番に入った倉本も大和もスタメンで出ると現状数字は出てないんで、
はい、
まあ、正直もう一つずつ繰り上げてほしいっていうのが現状ですね。
いやー、そうなんですよ ね、 ね、
ここ数カードは状態良かったんで、
はい、
生地動かしたくないっていうのはあるんでしょうけど、
うん、
ただ、まあ、言うて2番とにかく打席が多く回ってくるところで、まあ、1割2割前後するバッターをちょっと置き続けるっていうところは、現状、まあ、この阪神戦もそこの影響はすごく感じましたね。今日もそうなんですけど、まあ、ピープもね、あの、出塁して、まあ、満塁の場面で大和に回ってくるっていうのはあったので、
そうですね。
そこでちょうどうまいこと流れがうまく繋がらないっていうのがあるんで、まあ、2番の含めたちょっと打順の組み替えは次のカードから、ちょっと何かしら手は打ってほしいかなっていうのはありますね。
そうなんですよね。その2番ですよね。うん、これずっと言われてるの、うん。ラミレス監督は割と柔軟に2番外とかね。
うん。
やってたイメージなんですよ。
う
ん、
そうですね。現状のベストは、うん、じゃあどうかって問われると難しいんですけど、まあ、純粋にその一つずつ上げて2番オースティン、3番佐野、4番、うん。まあ、牧と外の入れ替えあたりして、外、牧、宮崎みたいな流れを取ったなっていう、ところではありますね。
の方が絶対いいと思いますけどね。2番オースティンで、で、ちょっと4番佐野の形にこだわってるような感じがして。
まあ、そこでは、まあ、別にそれがうまく回ってないわけではないので。
もちろん、はい。
まあ、今年もね、変わらずよくやってくれてるなっていうのがあるんで、
嫌ですよ、佐野。はい。
うん。まあ、そこの4番同行っていうよりも、純粋に1個前にずらすのが、現状の高い策になるのかなっていう。まあ、幸いね、この阪神戦で桑原の状態がすごい上がってきたので。
いや、打たれました
ね。
打たれましたね。
いやね、懸念してた、ちょっと一番センターの部分は、当面は、打てれば桑原使わない理由が何もないので。
あ、
神里、ダメなんですね。
ダメというか、まあ、守備力を
1割や、
1割6分加味すると、もう、 打率さえ、あの、率さえ残れば、桑原は本当にリーグ屈指のセンターとして、まあ、WAR とかでも見ても、バリバリ稼げる。
守備範囲を
含めて。
はい。
まあ、現状はそうですね。そこら辺がちょっと気になるかなっていう感じですよね。
なるほど。打順の組み替えですね。いやー、頑張ってほしいんです。もう来週から巨人は確か東京ドームで、あ、横浜スタジアムやったかな。巨人戦ですよね。
まあ、次ジャイアンツなのかな。
うん、頼みます。横浜さん。という感じです。
うん。
浜口が投げるようになるんですか？ここはもう。
次が浜口、ん？浜口
大抜き。
大抜きと、
はぁ、
京山になるのかな。
ああ、京山ですか。
あ、なるほど。
になるとは思います
、ね。はいはい、なるほど。わかりました、うん。でですよ。これ、ハマスタ3連戦見ると、うん、私がやっぱ衝撃受けたのが、2戦目の、伊藤正志くんですわ。
ああ、いいピッチャー。
はいはいはい。
めちゃめちゃ、トマトさん見られました、伊藤。
見ました。
いかがですか、彼のピッチング。
いや、もう、いや、すごいね。こんないいのは、こんな、何が、なんていうんだろうね、落ち着いてるっていうか。
そうなんです
ね。なんか、安心して見てられる一番、今んとこ。
はい、
うんうん。
で、彼、横浜高校なんですよね、確か。
あ、もち
ろん。そうですね。
まあ、そうですよね。
横浜高校。
まあ、当時で言うと、まあ、2013年のか、2年の時に、まあ、ちょうど3年で、東邦学院で、松井裕樹が、もう、それこそ
2年間、はい、
そうですね。
はい、はい、はい。
まあ、松井裕樹が、まあ、最終的に甲子園出れなかった。たのはまあ横浜高校が勝ってっていうところがあったので、
はい、
まあ2013年の夏はそれこそ伊藤正志も出てましたし、中野拓夢も出てましたよ、甲子園に。
そうか、日大山形ですか。
そうですね。
ああ、なるほど。
そうか、ね、その日大山形も横浜高校も同じ学校に敗れてましてね。
へ
え。この時のエースが今も今年も西武でエース格で頑張ってますよ。
今井達也
はもっと最近です、
ね。じゃないか。うん、今、西武のエース誰なんだ、
コーナーですか、コーナー。
コーナーですね。
高橋コーナー
か。あー、コーナーか。
そうですね。あの夏優勝した時の前橋育英に。
そんな前
そうですよ。
なんや
うわぁ。
そうだ、そうだ、社会人から来てもね。
そうですよね。
うわ、時の流れを感じる。
てか、浜崎さんの知識がすごいな。
いや、そうそうそう。そっからやから。楽しいでしゃあないやろね。
いやー、この二人がね、まあ本当に、なんでしょうね、もう縁があるというかね。
はいはいはい。
まあこうやって今は同じチームでプレーはしていますけど、まあそうやって同じ甲子園の舞台にも出てましたし、
はい、
大学時代には同じ、あの敵同士として、あの大学選手権で渡ってましてね。
そうなの。
だから伊藤くんは横浜高校から国際武道大。
国際武道ですね。
はい、ですね。
で、中野くんは東北福祉大に。
そうですね。
福祉大。はいはいはい。
で、選手権で神宮で対戦して、その時は中野くんが打ってるんですよ。でね、まあ、去年ドラフト終わってから対戦がね、ん？終わってからか、去年社会人で。
ありました。それ見ましたよ。はい。
その時は伊藤くんが JR 東日本が勝ったのかな。
はいはいはいはい。
だから高校大学社会人でそれぞれ同じ舞台で戦ってで同じチームに入ってくるわけですから。
うわ
うわ。
なんかね不思議なもんでで二人ともやっぱり活躍してるじゃないですか。
そうなんですよ。
いやだから伊藤正志はねえ。やっぱ高校時代から見てた分もあって思い入れはありますね。
ああ、そうなんですね。
当時はだから3番に浅間打って4番に高浜ですから、もうもろ日ハムなわけですけど。
出た、出た。
わわわ
高浜の弟ですね、あのロッテの。
そうです、そうです。
はいはいはい、はい、はい。阪神から。
おお。
はい。
うん、
ああ、なるほど。
いや、見てたらね、そうやって、だから中野くんの時は、中野くんは高校時代はショートに奥村がいたんで。
ですね。
うん。
ヤクルト。はい。
ああ、面白い。なんかね、やっぱそういう名前をポンポンと繋がっていきますからね。
なるほどな。
うん。すげえ。
やっぱ社会人って、これね、あの、ハマスキーさんと前ちょっと喋る機会があって、いろいろ聞いたんですけど、社会人ってやっぱいいですね。
いや、いいですよ。
うん、落ち着きっぷりというか、まあ中野にしても、まあ伊藤正史にしても。
そう、うん。やっぱり社会人出てきた選手は、基本的にはもう完成度はやっぱ高いですし。
いや、ですよね。
あの、たまにね、その高卒社会人っていうジャンルでいくと、
はいはいはい。
21歳で割と素材みたいなんで入ってくるケースはありますけど、
うん、はい。
基本的に大学出て社会人まで出ると、やっぱり踏んでる場数がまず違うのと、
はい。
うん。
うん、社会人の投球って本当に勝つためのピッチングなんですよ。自分のいい球放るためにやってるんじゃなくて、
はい。
本当にチーム勝たすために、あの、どんどんピッチングが変わってくるんで、
うん。
だからそこら辺は洗練されてるんで、
うん。
まあ、たとえドラフト会での指名でもあっても、社会人投手である程度計算立つんですよ。
っていうことですよね。
うん、
いや、もう栗林もだからそういうことですよね。大学から社会人って。
そうですね。
あ、そうか。
だから彼も先発やらせても全然適応するとは思いますし。
はい。
まあ、チーム事情でね、抑えには回ってますけど。
うん。
そうなんですよね。
いや、
だから、今年はいいドラフトしてるなと。
そうなんですよ。あの、中野拓夢が6位で取れたっていうのがちょっともう考えられなくて。
さっきトマトさんに触れていただいたんですけど、まあ私も毎年ドラフト前に予想を立てるんですけど、
はいはいはい。
僕の中でのベイスターズの2位か3位が、2位指名、3位指名、2パターン考えてたらどっちも2位3位で中野拓夢だったんで。
すげえ。
へ、
高寺も入ってたもんね。
まあ、高寺君もそうですね。高卒ショートが一番いいかなとは思った。
いや、すごい。もう呼んでほしい、皆さん。
すげえ。これ、どうです？これ、ツイッター探ったら見れます？ツイッター探ったら見れますか？
あ、ツイッターね、最近、そう、あの、去年からちょっと自分で、あの、拾い上げてきてるのあるんで、また、まあ、それか、またこの後ツイッターでまた適当に。
ああ、そう。
ああ、
ちょっとその、火曜日とかに上げてくれたら。
はい。なんていうのかな。まあ、その、ベイスターズの指名予想記事と、あとそれぞれ別で高校の投手野手、大学の投手野手、社会人のトップ野手っていう感じで。
面白さね。
それぞれ上げてるんで。
はい。
いや、まあ、いいでしょう。
まあ、そうね。佐藤くんとかは、まあ、逆に語ることもないような選手でしたけど。
はいはいはい。
まあ、ドラフト1位でしょみたいな、牧とかね、佐藤。でも中野くんは本当去年の大学、社会人全部含めたショートの中でも、目を引く選手でしたね。
あ、やっぱそうなんだ。
そうなんだ。
上背ないんですけど、
はい。
あの、うん、彼振り切れるんですよ。
そうなんですよね。
まあ、それこそ今、ベイスターズの柴田が、僕の中では 近いタイプで。
はいはいはい、なるほど。
からですけど、柴田も年間通せば2、3本はホームラン打てますし、
はい、
割としっかり振り切って長打を打てるっていうところと、
うん、
あとはセカンドがどちらかというと本職に近いショートを守れる選手っていう、
はいはいはい、
うん、
ところなんで、まあ、現状の阪神だと、本当ショートの、8番ショートっていうところにすごいハマってるとは思うんですけど。
そうなんですよ。
将来的にピタッとハマるのは僕はセカンドかなっていうのは。
うん。あ、私もそう思います。
まあまあ、そうなれば一番ね、
うん、
いいんですけどね。今はショートしかね。
幸い、その、そこの乗りたショートに小畑くんが控えてるわけなんで。
そうなんですよね。
だ
から、中野くんで2、3年行って、この後、うまいことそこら辺がシフトできればベストなのかなって。阪神にとってはベストな気はしますね。
そうなんです。でね、これ中野が凄さを裏付けた試合が、これ今週のヤクルト戦ですよ。
うん。
とか前の週か前の週のヤクルト戦で、坂本やったかな、ヤクルトの左ピッチャー。
はい。
彼のインハイに抜けてきた速球、ストレートをですね、ライトスタンドに勝ち込んだんですよ、神宮の。
うんうん、うん。
いや、あれ見たときにもう、この子も下位で取れるような選手じゃねえなと思って。
いや、本当選手ないんですよ。
本当、もうおっしゃったように振り切ってですね。
うん。
いや、対左であそこまで対応できる選手って本当いねえなと思って。
うん。
対左も国選手、 まあ、飛距離もあるし、で、守備もいいっていうね。うん、まあ、いや、ちょっと度肝も抜かれましたよ、ちょっと正直。神宮で打ったホームランは。
スローイングに関しては、本当セカンドで距離狭めたら何とでもなるとは思う。
うん。ですね、はい、うん。
なるほど。
本当あの6位指名は会心の指名ですね。
っていうことですよね。
うん。いや、
そうですね。他にね、ショートはね、矢野とかね、広島行った矢野とか、
うん、うん。
まあ、いるんですけど、まあ、中野に行ったってことですもんね、阪神は、これ。
そうですね。
打てるからっていうことですよね、多分。
そうですね。
うん、
打てるし、うん。まあ、全体的にやっぱ総合力が高いので、
はい。
まあ、本当取っといて、絶対間違いないっていうか、損しない指名なんで、その、例えば、他のポジションへの潰しが効くっていうのも含めて。
はいはいはい。
そうですね。
なるほどな
そうなんですよね。一番、はい。どうですか、FR 君、このルーキー、今の3人見て。
なん
気にというか、はい、なんかあります
、はい、中野は、まあ、ね、見に行った試合でちゃんと打ってくれるので佐藤はあんまりこう打ってる印象が僕が見てると打たないんですよね、なんか。
ああ、そうなんですよ。
あの満塁ホームランも見逃しちゃいましたしね。
ああ、野村から打ったやつですか、あの。
見逃したんですよ。
ああ、なるほど。
なんだろうなって感じがする
んです。うん。中野の方が印象高いよって感じ。
中野のそうですね。まあ、はいはいはい、開幕戦いきなりだって代打で出てきていきなり打ってますからね。うん、
あですね、でしたね。
そういうのもあったりして。
はい。
将来的に、そうです。確かにでも、小畑と二遊間組んだら、守備力も高いし、打てるしで。うん、まあ、小畑が打てる前提ですけど。
うん、まあね、彼も二軍で3割打ってますよ、今。
そうですね。
はい。
楽しみですけど、糸原の牙城をどう崩すんだろうっていうの
が。まあ、なんかこう。そういう意味でも、糸原のカンフル剤になって、てるって意味でもいい効果
出ますね。そうですね。ですね。
こう今年の阪神まあもちろん二遊間に限らずですけど、近年稀に見るレベルの高いチーム内争いが、
うん、
チーム内の競争が起きてて楽しい限りですけども。
はい。
そうですね。
あとはもうだから怪我だけ気をつけてっていうそれだけですよね。
ですね。でその怪我で言えばですよ。
うん。
はいはいはい。
大山先生がちょっと。
あ、なんからしいですね。うん、
はい。背中の張りで離脱しちゃいまして。
もっと大事になると思ったんですけどね。あの、ね、あ、大山の怪我が大事なんじゃなくて、その、
はい、
チーム状況として、
はいはいはい。
もっとてんやわんやして、うん、ね、うん、もう、うわ、大山、ほら、大山いねえから、って、うん、今日、ハマスキーさんに言われるつもりで来たんですけど。
ハマスタ大山がいないのと、いるのといないとじゃ、とは思ってましたけどね。
うん、
そこが溜まった佐藤がですよ。
まあ嫌ですよね。あんな狭い球場で佐藤は。嫌ですよ、
ようやくですよ。ようやく佐藤さんがいなくなったなって思ってたのに。
この背番号8が。
そう。違う背番号8出たなっていうの
は。あれでしたね。その、さっき始まる前にちょっと触れた2019年の、うん、ハマスキーさんをお迎えした回の時にはなんか、
はい、
ハマスキーさんなんかパワープロの阪神には横浜キラーが大量にいるから嫌だとか言ってましたけど。
そう。また来た
もう。新しいの入ってきました。
佐藤に着くじゃん
っていう。あ、佐藤照明、ハマスタの打率3割超えてますからね。
いや、とか、用意されてるイメージしかないタイムリーも、だから得点圏高いのは好印象ですね。
ね、うん、そうなんですよね。うん、そうなんですよ、うん。
やっぱり、いいとこで回ってくるし、ちゃんとそれに応えるっていうのが。
うん。
うん。やっぱ実際の打率以上の、やっぱ、印象はいいんだろうなっていうのは。
いいですね。
まあ本当、ただ佐藤の実力もありますけど、今年の阪神はそれちゃんと前後が、ちゃんとカバーしてあげてるっていうのが一番いいところかなってもあるんで。
う
ん、
そうですね。
確かに。そう、マルチェ、サンズ、もう筆頭にですね。
うんうんうん。
まあ、それこそずっと大山も、これまではいたわけですんで。
はい。
まあ、気楽にやらせてあげれてるのかなっていうのは、その、佐藤が三振したところで、特にその、 ファンの矛先が向くわけではない環境にあったなっていう。
そうなんですよ。
発展してもホームラン打ってくれるからいいやっていうぐらいに周りがちゃんと打ってくれてるんで。
そうなんですよ。
うん。そこが一番でかいかなっていう。
そうなんですよ。もうね、大山が座り始めた時ですよ。
うんうん。
最初はね、あの金本さんの時。まあ、よう叩かれましたからね。
だったな。
大山をカバーする人がいないから。
うん。
はい。もうあれを思ったらね、今の佐藤は本当のみのみやれてると思うんで。
うん。
いや、おっしゃる通り、本当サンズマルテのおかげですよ。周り固める。
うん。
いや、本当こうやってやっぱ選手で育っていくんやなっていうのが分かりました。もう。本当やっとこれが育成かと、勝ちながら育成するって、そういうことかと。初めて痛感しましたよ、私。阪神ファンなんて初めて、本当もう。
いや、本当でも。
まあでも、佐藤、性格も、
うん。
いいというか、
ですね。
たとえ大山みたいな立場にいたとしても、
はい。
なんか佐藤は行く気がするなと。全然関係あらへんみたいな。
しれーっとしてますよね。
なんか、ふてぶてしいし。
いや、ふてぶてしい。
いや、ほんまに福留に似てるんですよね。
いや、そんな感じですね。
ちょっと似てくされた感じのね。
そんなに、22、3の子がそんな態度取れんねんと思う。
なんか、ちょっとブスーっとした顔して、首ちょっとかしげて、あーんって顔してます、
ね。ああ、
今の。見逃してストライクの感じ。
そらね、藤波にもドン引きされるわけですよ、
ね。いや
そうそうそう。
上海ホームラン。
みんなドン引きします。
イエスは。
まあでも、
はい。
阪神にはいなかったなーっていう選手です、
うんうん、やっと入ってくれました、ほんと左の長距離も。はい。浜風も関係ないですからね、彼は。
関係ないな、あれは。
関係ないですからね。はい。でですよ、これね、佐藤、ちょっとまあ援護するじゃないですけど、
うん。
空いた枠に来たのが、友田さん。
うん
ジュニアさんです。
ジュニアさんっすよ。
はい。
ジュニア。
ジュニアさんいかがですか、トマトさん。
いや、もう、いや、わかんない。ちょっとわかんない。
もう、糸井だし、みたいな。
そうそうそう。言うとんね、マグロ。やるかんたらに電話して、言うて。
ジュニアさんもう早速なんか4打席ぐらい立ってましたけどね。
もう
なんか
それで判断されてるみたいなね。
うん。
ジュニア。でもやりすなんか合ってきたら打ちそうって感じだ。
これね、そうなんです。打席数がね、やっぱ必要ですよね。浜月さんもだってね、外とオースに結構かかったでしょ、うん、
いや、まあ、まあ、結果残してる外国人選手でも50から100打席必要っていうのが、まあ、前監督のまあ話ではあるので。
はい。
まあ、ラミレスさんほどの選手がいるならそうなんだろうなっていうのは、実際、まあ、このカードでも外、オースティンと状態は上がってきてるので。
はい。オースティンの方は特にね。
まあ、外もね、昨日、今日、このカードは割と長打が出るようになってきてたんで。
はい。
彼はでもハッスルプレイやからね、いつ怪我しよるか。
オースティン。まあ、去年のそれがあるんか、今年明らか抜いてるんでね。
ああ、そうか、そう。
まあ、それがいいのか悪いかのかなんですけど、まあでも、疲れるよりは、
うん。
かなっていう。いや、ジュニアさんはまだ何も掴めてないです。
お金があったらいろいろかっこいいなと思って。
うん。
見たかったな、ジュニアさんって思ったけど、
うん、
気づいたらいなくなってるんですけど。
今日出てなかったんですからね。
昨日、これだから、土曜日か。だから、はい、僕、アルバイトがありまして、試合見れなくて、はい、で、この日、昇格だって言って、まあ、何試合かは我慢するだろうな、さすがにと思ってたら、
うん、
今日、ベンチ外って。
そうなんですね。外国人の登録の関係ですね。
はい、はい。
一瞬も顔見ずに。終わっちゃったけど。
次から、はい。次から多分出ますよ、甲子園の。
出るけど。今日、糸井さん打っちゃったからな。
糸井さん。
そうなんですよね。
2戦2発っすよ。
いや、糸井は、あれぐらい休んでいい感じなんやろね、多分。
ああ、かも、それは絶対ありますよね。
いや、だから使い方がまた、ね、分かってよかったかな、
いや、一個だけ気になったのは、
はい、何でしょう。
阪神が終盤に、 守備いろいろ動いていって、行き着いたのがライト熊谷っていうのは僕は何一つなって
ない。いや、一押しやから、彼一押しやから今。
まあ。
いや、僕は何がどうなってああなったのかよくわかんないけど。
これね、阪神伝統
ビューティー。この間ではもう、守備緩めの木浪よりかは評価は高いです
よ。でも、だから、誰を入れるかっていう話になったときに、
うん、
そもそも木浪ショートからまず論じていきたいですけどね、守備緩め。
そう。
だから、仮説として、だからその、さっき中野がセカンド適性能が高いショートみたいな話があったけど、
うん、
だから木浪のセカンド守備よりも中野のセカンド守備の方が良くって、
うん、
チョパラのセカンド守備よりも木浪のショート守備の方がいいっていう図式だったら、うん、その、なんていうんですか、理にかなうんですよ、ギリギリ。
まあそういうことなんじゃないですか。
でもそれで動かされる中野の身にもなれよって話ですし。
そうですね。
で、しかもさっきの話を蒸し返すのであれば、大卒社会人はそこそこ完成度が高いぞと。
うん、
うん。うん。木
浪。いや、木浪もう高い、あれなんですよ。社会人ナンバーワンショートと言われて。
うん、いや、まあ、もちろん完成度は高いとは思いますけど、やらかし癖は何したら治るんですかね？
いやー、もう、なんか現状治る気配はないですけどね。
あ、はい。
どうやって、昔からそうだったんですかね？
いやー、まあ、ホンダの頃にそうだったかって言われると、まあ、名手だったかってそもそも言われると難しいところなんですけど、
まあ、都合が有名だったんですもんね。
だとは思うんですけど。
うん、そうですよね。
まあ、僕も甲子園に行って、一試合4エラぐらい見たんで。
春田の時ですね、春田の時。
多分ね。で、結局、ベイスターズが負けるっていうのを見た。
そういうとこが好きなんやな、ベイスターズは。
笑ってらんないですけどね。
いや、もうだから2個目エラーしたぐらいから、ゴロに対して引くようになって、もう見てて愕然としましたね。前に出なくなったのを見て。
そんなことしてるとまたね、なんか、どこぞの倉本さんみたいになんか、倉本前ヒットとか言われるもんやらないから、それもそれで不安ですけどね。
倉本もあったな。
まあ時期もあって、今は、なんと、倉本さん、プラスを叩き出すようになってますから。
いや、それすごいですよね。
だから、
その
なんか、メソッドというか、
うん。
こう、ぜひぜひ。
そうです。
木浪も。まあ、木浪と言わず。
うん。
内野守備はまあ、広いものなのは変わらないので、改善したとはいえ。
いやどうなんだろうな。まあでも今年は、現状中野くんで頑張っていくべきなんでしょうし。
うん、そうですね。
まあ、ただ、やっぱり1年通してっていうのはしんどいと思うんで、少なからず木浪は出てもらうことになると思いますよ。
ですね、うん、と思います、うん、はい、
うん、以外の選択肢が現状だとそこまで小畑を上げる以外で多分ないのかなっていうのが、
うん、まあ監督はね木浪使いたいんやろから、
うん、
そうですね。これね、さっき話出た熊谷とかもですね、これショート全然やらないんですよ。う
ん、やらへんな。
もうね、ショートの選手と思ってないです、矢野監督は。
熊谷と上田はもうその枠になっちゃったんですよ。
そうですね。
上田かいか。
はい、
う
ん。もう外野守らせますからね、全然ダイソーから入って。
だから月の選択肢は小畑になるんでしょう、多分。
そこの
小畑って
何なんでしょうね。だからその、木浪にはじゃあ外野はやらせないのかとか。
うん、
っていう話もセットで、何を基準にしてるんですかね、その。
まあ、ある程度脚力とかの問題ですかね、外野。
木浪が外野やったらもう物足りなすぎもんね、多分。
ですとか。
まあまあまあ。
ショートであれぐらい打てるからっていうので、
うん、
頭に一発も打てるし、みたいなところで。
もうでも中野見ちゃったら多分、我慢はできない。
いや、でも木浪もほやほやの時があったから、
うん、
ね、初年度とかは。
初年度ですね。そうですね。
最初の頃はほやほやでしたね、確かに。
まあ、なんで、そうですね。正直その阪神は今年このまま調子を維持して勝っていって優勝を目指していく上では、まあ必要な戦力かな、まあ、的な感じてるので、その木浪がね。
それはそうでしょうね、
絶対必要にはなってくると思うんで。 まあ、あとは本人腐らせん程度にうまくどう使っていくかっていうのも難しいんでしょうね。
まあ、
かね徐々に持っていくとしていってますけど。
まあね、巨人から入った山本康弘含め、まあ、ショートは、うん、この3人でなんとか回していくんじゃないかなと思います、
ね。山本もなんかちょっと地味になっちゃったね。なんか、
そう。
目立たせてきましたね、最近。
絶好調カード切れましたね。
切れましたね。
切れましたね。
うん。まあ、あれだけで中野が打つと、まあ、こうなりますわな。
まあ
まあ
まあ、はい。うん。まあ、でもそこぐらいじゃないんですか、現状特に。いじるところがそこまでないのかなっていう気はしてますね、阪神。その打順まで入れ替えるとこない。
まあそうですね。
そうなんです。ほぼ打順入れ替えてないですからね、阪神は。本当、うん、近本、糸原、マルテはもうここ確定ですし、もう全然変えないですしね。
近本気づいたんですもんね。
うんですね。
まあ、
変えないですかね。
で、ライト、糸井、ジュニアさん、平洋あたりで。
ですね。
で、梅ちゃん、中野くんでしょ？
はい。
いやね、やっぱり特にケチつけるとこはないかなっていう。
これね、まぁ、あ、ちょっと、まとめみたいな感じになっちゃって申し訳ないですけど、ハマースキーさん的に今年の阪神優勝できると思います？どうです？
まあなんていうか今の、その6球団含めていろいろ見ちゃった上で言うと、
はあ、
誰ですけど、まあ、せやね。まあ特にその逆に現状だとずるずる一気に急落する、まあ今の勢いが緩やかになっていくのはあったとしても、
はい、
急直下する理由が見当たらないので、
大きく連敗とかね、なかなかっていうことですね。はいはい。
先発が、ゲーム作れて先発が数名いる。
はい。
で、後ろも、まあまあ、勝ちパターン8、9あたりは、まあ、しっかり固定できてる。
はい。
打順固定で、ある程度、全員がそこそこの調子を持ってるっていうところを含めると、この、複数怪我でいなくなるとか以外で、まあ、大きく崩れる要素がないんで、大型連敗がなければ、今の貯金で繋いでいけるんでね。
まあそうですね、確かに。
まあ十二分に、まあ、自分の中ではどちらかというと今年は巨人の方がってシーズン前思う部分はあったんですけど、その阪神と巨人で比べたときに。
はいはいはいはい。
まあ、まさか、まあ巨人の方も、が今いなくなる選手がちょっと増えてきてるんで、
そうなんです、
ね。そこが阪神にさらに追い風になっていってるなっていうのが。いやー、まあ阪神がでも今年優勝するとしたらそれはもうベイスターズのおかげだっていうのは言っておきたいところですよ。
いやー、最初ね、オースティンとソトが合流する前に当たっといてよかったーって思ってね。あそこでハマスタ。
かわいそうに本当に。
そこ本当ハマスタ3連勝できましたからね。そこね。ですよね。そうか。まあ、やっぱ巨人次第ですわな。まあ、今日ね、坂本隼人がなんか骨折したみたいで。
いや、だって、だから、菅野坂本って
。菅野坂本いなくなりました
よ。いなくなりましたね。
ええー。
いや、いてくれた方が良かったですけどね。優勝ってね、言いたくなりますけどね。
え？
まあ、ちゃんといてくれないとね、つって。いや、もうまあまあまあ。いいですよ、いいですよ。やりましょうよ、これでちょっと。来週巨人戦ですよ。
いやでも。
まあ、チームとしては本当、まあこの阪神戦の負け越しはありましたけど。
はい。
まあ明らか、チームとしては整ってきてはいるんで。まあ不安要素もありながらですけど、やっぱり。外国人選手の合流からですね、エスコバーが大きかったかな。
そうなんですよね。これまた。
現状っていうが、しっかり固定できるようになったんで、そっから、まあやっぱり、その、中日、広島、ヤクルトっていうか3カード勝ち越しが続いたんで、やっぱり後ろ、まあ逆に外、頼りっきりになってるんで、もうちょっと今度は先発がっていうところではあるんですけど。
はいはいはい。
現状ちょっとその中継ぎの消化イニングがもうぶっちぎってるので、もう他球団差し置いてね。
ですよね。まああれだけリリーフの頭数いたらまあ使っちゃいますわな。びっくりしましたもん。
まあ、というかまあ9回までって割り切ると逆算して、だから今日みたいな1点差負けで、 あの、エスコバ、山崎、安脇、三島っていうパターンで繋いでいくんでね。
はい。
うん。
まあ、それが、いいかって言われるとまた難しいところ。うん。だから9回で終わりっていうところで、それができるんですけど、
はい。
まあ、その理論でいくと、勝ってても負けてても同点でも同じピッチャーがっていう話になってしまうので。
そうなりますよね。
そこは、ある程度、もう割り切りは、その、この、今日は、負けてたら誰々っていう割り切りは必要になってくるなっていう、うん、ビハインドならビハインドのピッチャー、同点なら同点のピッチャーっていう使い分けはもうちょっと必要になってくるかなっていう、とこですよね。まあ、そういう意味では、まあ、阪神もうまいこと使い分けてるのかなっていう気はしてますけど、その岩崎スアレスまでのところで言うとね。
はい、
うん。
これリリーフインよ、これめちゃくちゃ大事ですよね、これ。
うん、
まあ、早くも中日とかはね、ボロ出始めてますけどね、なんか祖父江が打たれちゃったり。
ああ。
結構ね、4月酷使した影響出てて、で、巨人はこの前なんか1イニング4系統とか言ってましたよ、4人系
統。なんかやってましたね。
はい。
まあ、聞いたような感じの系統やってましたけど。まあ、やっぱ後ろが、まあ、それも、整ってないっていうのはあるんで。
ですよね。
ねえ、ジャイアンツ、まあ、ドラゴンズもそうかな。まあ、ちょっと、その、固定にならないっていうのがどうしてもしんどくなりますね。
うん、ですよね、
うん。流動的と言いますか。
はい。
でもなんか、どこも不安ですけどね。だって、広島もルーキーでどこまでいけるかなんて分かったもんじゃないし。横浜も横浜で怖いのは怖いし、もちろん阪神も。多分、飛ばす増えますよね、勝ちパンに関しては今年は。絶対増えた時に。まあ、あとは、その、だからオリンピックの休み1ヶ月本当に休んじゃったとしたら、そこの再スタートうまく動き出せるのか、も怖いですし。
ちょっとそこら辺前例がなさすぎて何とも言えない。
そう、今期
ですよね。
まあもちろんだって、その、あの、大本命って言い方あれですけど、コロナそのものになりでもしたらもう、ジエンドですからね。
ですね。
それが怖いな。
熱でも出そうもんなら多分1年棒に振りますよ。いつだったか、岩崎と岩佐田がインフルになった年あったじゃないですか。
はい、ありましたね。
あれ戻ってくるのに死ぬほど時間かかったじゃないですか。
めちゃくちゃかかりました。はい。
結局なんか1ヶ月2ヶ月戻れなかったみたいなことがあるから、コロナ、そのものも怖いし、シーズンのその変わりようも怖いしみたいな。
それはあるな。
絶対、だからそのなんか、このまま行くはずないんですよね、今シーズン。
そう、なんかその変な気持ち
はある。なんかだから、ちょっとその、なんか、なんでしょうね。なんか今勝ってんのもちょっと嫌な感じもするんですよ。
なんかいや、でもかといって他、どっか行きそうなとこ。
いや、巨人、まあ、そらそうやろうけど。
巨人もそうだし、というよりか、阪神がガタつかないかが怖い。
ああ。
だって、今月末、交流戦始まりますよ。
大丈夫。これで負ければ怖くない。
みんなで負けましょう。
もう
負け
ましょう。
もう、やだわ。言ったからね、一緒にゴールしようって言ったらやんってなります
よ。裏切るやつ。
裏切るやついますよ。出てきますよ。もう。一緒にゴールしようって言ったじゃんってブチ切れますからね。
早く DH でやりたいな。
ワクワクしちゃってるじゃん。
そうよ、そうよ。
そうか、ベイスターズさん、ハマスキーさん的にはもう DH 全然ありみたいな感じです、セリーグ。
まあ、現状じゃあ、代わりに誰入れるんだって言うと、今名前全く上がらなくて。まあ、オースティンあたりを DH に回して外野一枠増やすかなっていう。
あー、関根君あた
り外じゃない入れ
るの。関根君、外のファースト守備に何らもん、あの、不満がないので。
ああ、いいですよね、全然。
マキをセカンドで使い続けるのって、なん大丈夫なんかなって。なんか最初がファーストとかだったから、イメージがあんまり二遊間のイメージがなくって。まあ、糸原のチームが言うのもなんですけどね。
前やな、言われたくないな。
すいません、マキの方が動きいいですからね、マキ。
間違いない。それはそう。
うん。まあでも現状外野の方がダブついてるんで、まあオースティンとかは、をうまく休ませながらっていう感じになるんじゃないかな。
そうか。
まあ、阪神さんは誰が DH に回るんですか？
ジュニアさんかサンズじゃないですか。
ああ、まあそうやろうね。
か、糸井を入れるかみたいな。
ですね。
ようかは。
サンズとジュニアさんと糸井の外野守備って、誰が一番 DH に適してるんですか？糸井さんですか？
印象の話だと、まあ、ジュニアさん見てないんでほっとくとして、サンズは範囲が狭いけど、球際強いみたいなイメージ
ある。強い、強い。
強い
ですね。糸井さんは足ダメですよね。
あ、ちょっとジョギング守備ですね。
そう、だから、
はい。
どっち取るかみたいなところはあるんじゃない？多分、純粋に範囲だけで言ったら、多分糸井さんの方がちょっと広いじゃないですか。
あ、まあまあ、そうですね。
カッチャーも多分糸井の方がいいですよね。
まあですね。はい。
ただでも見ててイライラするのは糸井なんですよ。
まあ DH、まあまあ、ロハスもいろいろ入ってみたいな感じになるんでしょうね、うん、阪神交流戦は。
まあそうやろうね。
うん、このまま行くと。で、ガンケルがね、ちょっと右肩の張りとかで、なんか抹消されそうな感じですし、うん、で、チェンさんもね、大炎上されたんで、この前。
うん、アルカンタラやろ。
いや、もうアルカンタラに期待。
まだおるな
ぁ。アルカンタラに
来ます。来たんだけど、去年。
はい。20勝ピッチャーですよ。20勝ピッチャー。韓国。はい。
そう。なんだっけ、あの、そうだ。ピッチャー、外国人ピッチャーといえば、あの、横浜の、なんか、やたら名前の長いあの人は、
シャケ。
いいんですか？
シャッケルフォード。
シャッケルフォード。
うん。シャッケルフォード。
初めて見たんですけど、
うん。
おととい、金曜日の試合か、なんかで初めて見たんですけど、うん、あれ、いいんですか？あの人。
まあ正直この阪神戦までは割と抑えてくれてたんで。
なんかね、近本にだいぶイライラしてたような。
うん。いやでも、トミー・ジョン明けで育成で取ってたんですけど。
はいはいはい。
まあ全然投げれたんで、まあ支配下になって上がってきてっていう感じですね。
まあまあ。いい感じ。
出番は今シーズンもこの後上がってきてっていうのはあると思いますよ。
ロメロもいるし。
まあ現状ただ先発の方がウェイト、大きいんで、ロメロピープルズの方が優先したいところではあるんで、ちょっと一旦抹消にはなりましたけど。
うん、うん、っていうことですよね。
まあなしで、
うん、
5人がね、そのロメロピープルズ、エスコバー、ソト、オースティンで、現状は多分。
あ、そうか。
うんうん。
全然 OK ですもんね、問題ないですもんね。
まあ単純に名前がすごい気になっただけなんですけど。
うん、あれだからちゃんと電光掲示板には収まるんですよ。
なるほど。
電光掲示板に収まるか収まらないかっていう話になるんですけどね。グリーンベル以来の気がします
よ。アンジェンバーグがいますからね。
あ、そう
です。アンジェンバーグ。
いや、でも面白い選手ではありますけどね。う
ん、いや、いいピッチャーでしたけどね、私も。甲子園でも一回当たったんかな。いいピッチャーと思いましたけどね。
確か甲子園がデビューだったんですよ。
ですよね。
うん、
いいピッチャーと思ったけどな。いやね、今日のピープルズもあんな去年良かったかと思って、1年で化けましたね、彼も。
まあ前回
良かったですよね。
すごいその、何ですかね、牽制フィールディング、その打席とか、きっちり、まあ、日本野球に適応 してるのはすごい伝わってくるんで。
いや、その通りです。はい。
ものの見事にツーベース打たれましたもんね、今日。
いや、本当、うん、本当そうですよ。